石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代優希です。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。
先日ですけども、大阪関西万博で会場内においてキャッシュレス決済を本格導入するというニュースが明らかになりました。万博海外からもお客さん来ますけども、まあそういった人に向けて完全キャッシュレスで提供すると、場内で買うものは全てキャッシュレスになるという話ですけども、でまあこれに関していろいろとね、賛否両論いろいろあるのかなと思いますが、ただこれ完全キャッシュレスってだいぶ今増えてきていて、特にプロ野球の会場、スタジアムなんかはもうね、結構なところで完全キャッシュレスになってると。野球見ながらね、あのビール買うとかっていう時もリコさんがね、端末持ってたりとかして、まあそこに打ち込むことによって完全にキャッシュレスで済むというところなので、むしろね、非常にこういったところ相性良かったりもするので、まあ2025年ですので、2年後のことを考えたらもうキャッシュレスが当たり前になってるのかなというところなのでね、心配する人は何もないのかなというふうにも思います。松代さんはまだまだキャッシュレスは進んでない感じですか？
いやー、だからクレジットカードで十分だろうと思ってる節があるので、どうなんだろう。私、万博会場じゃもう本当にお登りさん状態かもしれないですね。
まあ別にキャッシュレスって言ってもね、だからなんか QR コード決済を指すわけではなくて、当然クレジットカードも入っているので、まあ最近クレジットカードもね、ビザタッチとかね、どの、あのクレジットカード出しても使えるんで、意外とね、あれで済んじゃうってところもあったりもするので、まあまあ本当ね、現金使う機会が減ったかなっていうところだったりもしますね。自分もね、いろいろとキャッシュレス生活やっていく中で、クリーニング屋さんがね、唯一現金だけだったっていうのがあったんですけど、まあそれもペイペイになり、最近はそこのクリーニング屋さん、ロボットが導入されていて、クリーニング預けるときはタッチパネル操作して、いつ仕上がりっていうのをやると、あとはあのクリーニング屋さんから預かってる袋に IC チップがあって、それを読み込ませると、じゃあ受け付けましたって言って、あとはドカンとこうゴミ箱みたいなところに入れる。でそうするといつ仕上がりっていうのがちゃんとタッチパネルで登録した上で、券がレシートが発券される。その後でアプリでチェックすると、預けたものが全て一覧化されていて、あのオンラインで決済できますよって言って、そこからクレジットカードかペイペイで決済する。その当日か翌日かに取りに行くと、あとは壁に QR 読む機器があって、スマホの会員証をかざすと店舗の中でぐるぐるぐるぐるクリーニングの仕上がったのが回っていて、で自分の番号が来て、そうすると細長いドアがパカッと開いて、そこから手で取って後は持って帰れるみたいな。預け入れから取り出しまで全て人を返さずにクリーニング完結するみたいなところで、おそらくこういったものってだんだん増えていく、まあ、コロナによってね、みんなタッチパネルで申し込むっていうのがもう当たり前になってきたので、またね、これから一気にまあキャッシュレスでは進むと思うので、2025年のね、万博もね、当たり前に使えるようになってんじゃないのかなというふうに思いました。
さて石川さん、今週の特集ですが、
台湾に本社を置く半導体メーカーメディアテックさんに事業の内容と展望について聞いていきます。それでは今週も30分間お付き合いください。
番組のツイッターハッシュタグは SPNO1 です。皆様からのつぶやきお待ちしています。石川つつむのスマホナンバーワンメディア。この番組は非鉄金属の総合ソリューションプロバイダーアルコニックス、日本経済新聞社の提供でお送りします。
お聞きの番組はラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
隠れた巨人、半導体メーカーメディアテック。メディアテックは1997年に台湾で設立された半導体メーカーです。スマートフォンやパソコンなどの半導体設計を手掛け、現在では 多くの分野でシェア1位を獲得しています。本日はメディアテックジャパン株式会社より社長の栫圭介さんにお越しいただき、手掛けている事業と今後の展望についてお話を伺っていきたいと思います。栫さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。スマートフォンの半導体メーカーというとクアルコムをイメージする人も多いかと思いますが、各分野のシェア上位にはメディアテックが名を連ねていたりもします。今日は普段あまり表に出ない半導体について詳しく聞いていきたいと思います。そもそもなんですが、メディアテックという会社、成り立ちを教えてください。
メディアテックはですね、1997年に当時 UMC のですね、はい、まあ、今もファンダリーでございますけども、 UMC の開発の一部がスピンオフして、まあ、いわゆる ODD オプティカルディスクドライブ向けの半導体の設計専門会社という形で立ち上がったというのが経緯でございます。
じゃあもう会社ができてはもう25年以上経つという感じなんですかね。これメディアテックが大きくなったきっかけっていうのは何かあるんですか？
あの設立当時からですね、はい、まあ、今あの会長やってる MK もですね、5年10年先っていうのはどうなってるのかということを想定して、実は M&A っていうのは非常に大きな、あの我々の成長のステップになってるんですね、はい、例えば2000年ぐらいにですね、モデム、当時でいうと 3G4D のモデムをアナログデバイスから買収するとか、あるいはあのテレビの IP をM スターという会社から買収すると、まあ、こういった M&A 戦略っていうのは、実はそのやっぱり5年10年先を見た成長戦略を見た上での M&A っていうのが一つ大きく成長を今も続けている流れなのかなとは思いますね。
現状そのまあスマートフォン以外でメディアテックがシェアの高いものって商品ジャンル的には何があるんですか？
まず最初に思いつくのはテレビですね。テレビも世の中には Android TV がほとんどだったりするんですけども、はい、Google さんが Android TV を手掛けてから、ここは一つ大きなマイルストーンだったんですけども、弊社の SOC というのがほぼほぼメジャーな OEM さんは、今も採用していただいてましてですね、日本のメーカーさんもそうなんですが、テレビというのは、まあ、我々にとってはだいたいシェア 70% 資格を、占めている領域です。まあ、もちろんテレビ以外のホームエンターテインメント、はい、オーディオのサウンドバーだとかですね、はい、こういったところにもビジネスをさせていただいてます。
たまにテレビも取材に行ったりするんですけど、はい、でまあ、実際ソニーとかの製品とかでもプレスリリースにはちゃんとメディアテックの半導体使ってますよっていうの書いてあったりもして、だからテレビを取材している人からすると、あ、メディアテックねっていう感じですよね。
そうですね。とは言ってもあまりそのなんていうんですかね、我々の SOC をマーケティングのツールとしては多分ご利用いただいてないと思うんですよね。でそこは、まあ、それはそれでもうメディアテックらしいというか黒子に徹しているところあるんですよ。ただまあこれから先というのは本当にそれでいいのかっていうのは各 OEM さんといろいろ議論していこうとは思ってるんですけど、
ね、これなんでテレビ向けってそんなにシェア高いんですか？なんか理由あるんですか？
まあ、あの先ほど申し上げた創業時ティカルディスクドライブ、これやっぱり家庭用の AV 機器ですよね、メインは DVD プレイヤーだとか、そうすると当然各 OEM さん、ソニーさんなんかもそうですけど、同じ事業部内にテレビを作っていたり、ホーム DVD プレイヤー作っていたりってあるわけで、あのおのずとじゃあテレビ向け Android になった時にどういった SOC が必要なのかっていうのはメーカーさんからも話があったと、こういういきさつだと思います。
他ってどの辺の製品に導入されたりしますか？
今はですね、あの、はい、もちろんスマートフォンは大きいわけですよね、はい、日本では大きくないですけど、ただあの、まあ、他にも無線通信技術、特に Wi-Fi の世界ですね、ここはあの非常に我々力を入れておりまして、まあ、Wi-Fi 6、6E7 と来てますけども、まあ、アクセスポイントルーターのメーカーさんをはじめ、スレーブになる Wi-Fi のスレーブ、これはまあテレビなんかにも Wi-Fi ついてますし、はい、でこの Wi-Fi 用の SOC っていうのは今マーケットシェアナンバーワンになってきているんですけども、我々も僕ももう今あのメディテックジャパンでもよく言ってるんですけど、まあ、Wi-Fi エブリウェアだよねと、まあ、ここは非常に大きなビジネスチャンスだと思ってますし、まだまだ拡大するだろうというふうに思ってます。
っていう中で、まあ、先ほどもちょっと触れてましたけど、はい、まあ、スマートフォンでは日本ではまだまだという感じですけども、世界ではかなりシェア高いんですよね。
そうですね。Android の世界でいうと、あの我々実はマーケットシェアナンバーワンなんですね。世界で見たと、はい、出荷数ベースで言えばですね、 あと面白いことに実はアメリカのマーケットにおいてもアンドロイドスマートフォンのマーケットシェア実はクオルコムさんよりエアレックの SoC の方が高いという、こういうことが今起きています。そういった意味では非常にスマートフォンもですね、世界的に見るといろいろと変化が起きているタイミングなのかなと思います。
比較的安価なモデルに乗ってるってイメージなんですかね。
当初というと変ですけども、まず最初にはですね、特に中国のマーケットに向けて、あるとそのエントリーセグメントとかメインストリームっていう言い方をするお客様も多いですけども、こういったところから入っていったんですよね。ところが、まあ、先ほど私申し上げた通り2020年の末ですね、D9000 というフラグシップ用の SoC を発表させていただいて、21年のスマートフォンから我々の SoC を使ったフラグシップモデルというのが中国の OEM さんを中心にマーケットに出てきたと。ここら辺が非常に大きなマイルストーンで、世界中のスマートフォンのさまざまなセグメントに我々の SoC が使われ始めてきたと。こんな感じですね。
やはりクアルコムはどちらかというとハイエンドをドカーンと作って、でそれでまあブランド化してって、でまあそれをこう下に落としていくっていう感じですけど、メディアテックはどちらかというと、まあそのエントリーモデルでがっちりシェアを抑えてようやっと上に上がってきたっていう感じなんですか。
少し違うのかも分かりません。やっぱりクアルコムさんはやっぱり、まあ、全てのマーケットで全ての OEM さんとキャリアさんに対して信頼度の高い SoC サプライヤーさんだと思うんですよね。で実際にあのモデムの IP もずっとご自分で開発されてるわけですから、で 5G になってメディアテックようやく自分のモデムを開発したわけなんですけども、まだまだ我々は世界中のオペレーターさんのいわゆるインターオペラビリティテストという、この SoC 大丈夫だよってお墨付きをもらうために努力をずっと継続してやってる最中ですよね。多分コルコムさんはもう無条件でほぼ大丈夫、まあ、絶対テストはしてるんですけど、そこら辺はまだまだチャレンジャーなんですよ。その上であの SoC を採用してくれる OEM さんがミラテックのこの SoC でもいいねっていうふうになるには、やっぱりこうステップとしてはまだまだいろいろ踏まなきゃいけないところがあるんですよね。
けどだいぶ応援してくれるところは増えてますよね、きっと。みんなクアルコム高えなと思いながらやっぱりもっと頑張ってくれとか言いなきゃなみたいな感じなんじゃないですかね。
あのパソコンの世界って思い出起こすと、はい、インテルさんがペンティアムで完全にこう仕切っているところに AMD さんがドンと出てきたりしましたですよね、はいはい、でこれってやっぱり競争というのは最終的にそのエンドユーザーにメリットを生むはずですね、まあ、そういう意味でも我々頑張らなきゃいけないということは事実だと思いますし、少しずつですけども通信事業者さんも OEM さんも一本足打法じゃなくて、メディアテックも見ようという、こういうふうにはなってきてるんだろうと思いますね。
そんな中でやはりそのメディアテックの日本法人としてはかなり頑張んなきゃいけないかなって感じなんですか。
相当頑張らなきゃいけない気がしてます、石川さん。
いやいやいやいや、なんでしょう。だからやっぱり日本ってどうしてもやっぱりね、キャリアもそうですしメーカーもそうですし、もうクアルコムととても仲がいいので、そこをねなんか切り崩さなきゃいけないのかなって感じはしますよね。
おっしゃる通りです、まあ、でもここってがゆえに日本だけちょっと特殊になってきてるとも言えるわけですよね。非常にクアルコムさんの SoC を使ったスマートフォンが多いわけですから、はい、他の国に比べて、でも一方でその通信事業者さんも端末メーカーさんも全世界を見てるわけですよね、ですからもしかしたらやっぱりメディアテックの SoC も検討する必要があるって、これは間違いなくそういう空気が今流れてるのも事実だと思うんですね。
そうですよ
ね。という意味では頑張らなきゃいけないっていう、まさにそういうタイミングですね。
そこで頑張るとするならばどのあたりを頑張るんですかね。例えばまだまだやっぱりブランド認知は足りないですよね。
そうですね。今日ここの場にいるのも一つはそういうことも効果があるんじゃないかなっていうのを期待するわけなんですけども、ただあの先ほど僕申し上げた通り黒子に徹する会社でもあることも事実なんですよね。スマートフォンっていうのは、まあ、クオルコムさん当然今までは誰もがクオルコムさんの SoC だよねとかスナップドラゴンだよねって、これ当たり前な、パソコンでいうインテルのペンティアもそうですけども、でも他の例えばテレビであのメディアテックのなんとかだよねってあまり言わないじゃないですか。あのオーディオでサウンドバーでなんとかって言わない、でもそれがいいことだと思うんですよね、あるマーケットにおいては。ですからまあメディアテックとしてはまあブランドっていうのをどういうふうに捉えてやっていくべきなのか僕も悩んでます。日本においては石川さんの言う通りブランドアイアナスっていうのは まあ、チャレンジすべき領域なのかなと私は考えていますが、メディアテック全社としてのフィロソフィーとしてすごくそこ大事なのかっていうのはまだまだ私自身も捉えきれてないところがありますね。
そうですね、なかなか難しいとこですよね。だからクアルコムも本当に昔ってアルファベットと数字の羅列だけでもうとにかく分かりにくかったのがちゃんとスナップドラゴンといい、でさらにまあそのスナップドラゴンをブランド化し、なんかアメリカ企業的というかアップル、グーグルとかみたいな感じで、まあそういったマーケティング力が長けてる感じはそうですんですけど、一方でまあメディアテックってまあそういうこうね、
でもそういう意味ではあれですよ、そのサブブランド戦略っていうのはまあ、コピーしてるわけじゃないですけども、我々も非常に重要だと思っていて、うん、このスマートフォン 5G に関してはディメンシティっていうサブブランドをつけてるわけですね。そういう意味では Wi-Fi 向けは違うブランドありますし、はい、テレビ向けも違うブランド作ってますね、まあ、非常に重要なマーケティングコミュニケーションだと思ってます。
そちらのまあディメンシティ反響とか今製品の搭載状況ってどんな感じですか？
先ほど申し上げた通り日本ではこれからだっていうことなんですけども、2023年からですね、はい、今まで以上に少しずつですけどもディメンシティ搭載のスマートフォンが事業者さんから出荷されるんじゃないかなっていうふうに期待してます。
その点で言うとやはりもうあれです、やっぱり性能が全てになってくるんですかね、その競争ポイントっていうのか。
性能はもちろんなんですよね、はい、まずその性能っていうと特にスマートフォンの SOC で言うと要するに IP のポートフォリオ、どれだけそのマルチメディアの IP を自分で持っているのか、あるいはそれを設計してですね出荷する前にどのファウンダリーとどういう関係にあるのか、で実際そのスマートフォンって数も多いですからしっかりデリバリーできるんですか、当然これコスト的にも競争力あるんだろうか、この辺全部総合点になるんだろうと思うんですよね。ですからまあそれ全部を網羅できる設計会社でないとスマートフォン向けの SOC っていうのは提供できないんだろうと思いますね。それと同時にやはり台湾の新中に本社を構えておりますので、まあ、今世界の半導体プロセスの開発をリードしている TSMC さん、はい、UMC さんと同じ新中サイエンスパークで仕事をしているわけですね。ですからそういった意味では先ほど言った我々のシリコンプルーブンの IP って呼ぶんですけど、これがじゃあ新しいプロセスノードにいかに早く適用した開発ができるのか、これはもう血のりっていうのがやっぱり確実にあってですね、あとそのきちっとデリバリーできるのっていうのも実際に半導体を作る TSMC さん UMC さんとデイリーで打ち合わせができる、これはやっぱり大きいですよね。この2点は極めて大きな我々のメリットなんだろうと
思います。なるほど。ここ数年かなりまあチップ不足で半導体不足って言われてましたけど、はい、あの辺というのは解消したもんですか？
これはですね、あのやはり当初の非常に大きなインパクトがあったのは、まあ、ノート PC だとかハイパーコンピューティングの領域で非常に大きなリマンドがあった、はい、なおかつコロナで巣ごもり需要なんかもあってですね、はい、まあ、それってあの非常に最先端のプロセスをすごい使うわけですね。スマートフォンもそうなんですけど、はい、ここすごく逼迫したと。あともう一つ今でも逼迫しているのが車用のオートモーティブ用の半導体ですね。ここは非常に逼迫今もしています、はい。ただ、まあ、あのいわゆるそのスマートフォン中心とした最先端プロセスの領域には多少、まあ、緩んでるとは言わないんですけども、当初のようなアロケーションっていうところまでは来てないのかなと思いますし、我々ファウンダリーと非常に血のりという意味で近いので少し中長期的な契約っていうのをいつもできるということで、まあ、メディアテックという視点で言うとご迷惑をかけずにですね供給できる形にはなってきてると言えるのかなと思います。
なんか一説によるとだいぶハイエンドのスマートフォンは需要が落ち着いてきてるからだいぶその辺半導体不足も解消してるんだなんて話もされてましたけど、そんなもんなんですかね？
ただよく考えるとですよ、はい、特に日本でいうと、はい、50% ぐらい iPhone 使ってらっしゃいますよね、はい、皆さん、うん、iPhone、Apple さんは SOC、TSMC さんで作ってるわけです、はいはい、うん、これ最先端プロセスを使ってます、うん、ってことはここのディマンド落ちてないですよ。でなおかつフラッグシップのスマートフォンっていうのは特に日本ではちょっとディマンド落ちてると思います実際。ただし同じようなフラッグシップの性能の電話スマートフォンが 他の国でどのぐらいの値段なのかというと日本のような値段じゃない可能性もあるわけですね。もう少し買い求めやすい値段の価格帯になっている可能性もあります。そうなってくるとマーケットによって若干違いがあるんだなというふうに思うんですね。ですからまあご質問にお答えしますと、スマートフォンのフラッグシップのディマンドが少なくなったので緩んでるって、これはちょっと当てはまらないかなと思いますね。
なるほどね。
あとその最先端プロセスは実はクラウドのサーバーとかこういうところにすごく使われるんですよ。ここものすごく未だにディマンド大きいので、最先端プロセスの半導体っていうのはやっぱり逼迫してるっていうふうに言えるんじゃないでしょうか。
なるほどね。これまあメディアテックの日本法人として今後なんか強化していきたいポイントとかってあったりしますか。
まあ、メディアテックジャパンというよりはまずメディアテックグローバルで考えるとですね、はい、今後やはり重視しているのはオートモーティブの領域というのはやはり非常に重要な成長領域だろうと思います。ここも我々決して強い立場には今ございませんので、チャレンジャーではあるわけですけども、まあ、日本はとにかくオートモーティブやはり世界に先駆けて強い国であるはずですので、この先もですね、我々が貢献できるっていうところを僕としては絶対作りたいなと思いますね。
あともう一つ言われてるのも IT 企業と IT 業界と車業界って時間の進み方が違うというか、やはりねスマートフォン業界もそうですし、まさにそうですけど、毎年毎年新製品が出てっていうのは変わっていく。一方でやっぱり車ってどうしても 3,4 年とかそれぐらいの単位で動いていくので、なかなかこの時間のズレを埋めるのっていうのは大変だって話を聞くんですけど、やっぱりそんなもんですかね。
そこはおっしゃる通りですよね。これを全て分かりながらこのオートモーティブの業界に我々は参入を、まあ、参入っていうか今もやってるんですけど、さらに力入れるっていうのをもうこれ宣言もしたいですし、しようと思いますし、その事実を分かりながらもやはりこのオートモーティブっていうところに我々のようなですねマルチメディアの IP や通信モデムの IP を持っている SOC メーカーがやはり貢献する必要があると思います。ですからビジネスになるタイミングが先になるかもしれませんけども、それを理解しつつもコミットしたいというふうに思っています。
あともう一つ先日の MWC で、はい、衛星向けの対応っていうのを発表されましたけども、具体的に今どういった発表されたんでしょうか。
メディアテックもですね NTN って言われている衛星通信ですね、はい、に関してはコミットをしております。で、まあ、今回モバイルワールドコングレスのタイミングに合わせまして、まあ、モトローラさんとも話を提携をしてですね、我々の最初の6825というチップを積んだスマートフォンを発表していただきました。これはまあ、我々は基本的にはですね 3GPP に準拠した形で NTN のモデムを提供していきたいというふうに思っていまして、むしろリードしていきたいと思っているんですが、まあ、今回のそのモジュールも、まあ、どうですかね、人差し指の爪ぐらいの大きさのモジュールなんですよ。これを Android のスマートフォンの基盤に載せれば、まあ、最初はなんていうんですか、ジオなんですけども静止衛星で、まあ簡単なショートメッセージができると、こういったものです。でこれはまあアップルさんがやっているものの、よりは一歩進んでいる。アップルさんは緊急時のメッセージだけですね、はい、我々は双方向の通信ができる形にはなるんですけども、まあ、この衛星っていうところは結局まあいろいろ事故があったり、あるいは通信ができない地域でも通信ができるようになるということで、必ず必要になる技術だと思いますし、人類にとって必要なものだと思いますので、この領域はしっかりと投資を続けていきたい。ただし例えばそのグローバルスターさんだとかイリジウムだとか、もう決まった衛星会社さんと付き合うというよりは、我々は 3GPP 準拠にしたスペックを定義したトランシーバー IC を出していくと、こういうスタンスでおります。で、まあ、一つ面白いのはイギリスのブリッツさん、我々のパートナーさんがモトローラさんと組んで今回ドングルのようなものを発表したんですが、これは Bluetooth でつながってですね、スマートフォンと、スマートフォン側に衛星通信機能がなくてもこのドングルがあればどの Android でも衛星通信ができると、こういった流れも一つ大きいのかなと思ってですね、我々としては向いております。
ね、本当一気にねスマートフォンの衛星対応っていうのが話題になってきてる中、
はい、
まあ、いち早く、ね、製品を発表し、さらにまあ MWC ではデモをしていたの で、ええ、でまあ数メガとかね出たりもしたので、かなりなんか実用性がありそうな気もしましたし、早くね製品が売られるといいかなというふうには思いましたね。松代さん、今までの話聞いて何か感想ありますか。
黒子に徹する必要がある時もあるっていうお話もあったんですけど、 黒子ってやっぱり欠けたら成り立たない重要ポジションでもありますし、どこかできっとみんながお世話になっているんだなっていうことを、今回のこの番組30分の短い時間ではありましたけれども、リスナーの皆さんとかにもちょっとより認識をしていただける時間になれば、今後私たちもきっとメディアテックのことをこう注目しながら見ていくと思うので、なんかそのいいきっかけになってくれたらいいなって今日思いました。
ありがとうございます。
そうですね、おそらくまあ今後ね、メディアテックの名前を、ね、知る機会も増えてくるのかなと思いますね。最後にリスナーに向けて何かメッセージがあればお願いします。
ありがとうございます。いろいろとお話しさせていただきましたし、僕らは先ほど黒子って話ありましたけども、最終的に世の中の皆さんが何か新しい体験ができるとか、新しい何かワオと思う経験をするための部品をですね、供給する会社ですので、どんなオポチュニティにも貪欲にチャレンジしていきたいなと思うんですよね。我々にとってのお客様っていうのは大体メーカーさんだったりするわけですけども、実は今リスナーの皆さんも含めて、こんなことが本当は僕は味わいたいんだよねとか、こういう一般の皆様の声に耳を傾けて、将来の半導体っていうのは何なのかっていうのを、我々メディアテックジャパンの人間は全員考えて仕事していきたいと思ってます。
本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日のゲストはメディアテックの囲井圭介さんでした。以上、特集隠れた巨人半導体メーカーメディアテックでした。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです。番組では皆さんからのご質問、情報などをお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。ラジコではタイムフリーで放送から1週間いつでも無料でお聞きいただけます。さらに音楽ストリーミングサービス Spotify でもこの番組をお楽しみいただけます。またツイッターのアカウントは spno1media です。ぜひフォローしてください。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は非鉄金属の総合ソリューションプロバイダーアルコニックス、日本経済新聞社の提供でお送りしました。さて石川さん、来週ですが、
サムスンのギャラクシー S23 シリーズを特集します。
ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つむと
松代ゆうきでした。からよ。